始めるを応援するポッドキャストスタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
私先日ですね、珍しくちょっとした集まりの幹事みたいなことをやったんですけどいろんな国の、まあ、そこに住んでいたりそこで仕事してたりした人たちを集めて各国の SNS 事情がどうなっているのかみたいなことを語り合うというのをね、
それ仕事のためにやったんですか？
まあ仕事のためではあるけど、なんか私的に今日本のツイッターとかが本当にくだらないことでめちゃめちゃ炎上してたりするのを踏まえて、これってい
つもその課題と思ってますね。
そうなんですよ。なんか同じことでメキシコで例えば同じことがあって炎上するのかとかですね、なんかすごい興味があるし、まあ、いずれはゆくゆく世界的な次世代の SNS を考える上でのヒントになるかもみたいなこともあってちょっとやったんですけど、まあその詳しくはちょっと別途あれ必要だったらぜひって感じなんですけど、面白かったのはやっぱり日本は超平和ってことが分かりましたね。海外だとそんなしょうもないことだと、もっとそうですね、もっとなんか戦争だったりそのテロとかそっち系のことがやっぱセンシティブなので、そんな港区女子みたいなことでは炎上しませんということが分かったんですが、まあそれはそれとしてですね、私すごいいい回になったんですけど、幹事をやるっていうのがやっぱすごい精神的に負担が大きくてですね、なんか自分が何かを主催して誰かがあんまり楽しめなかったらどうしようとかがやっぱ思っちゃうんで、それを踏まえて改めてこのスタート FM のオフ会をですね、誰か開いてくれないでしょうかと思いました。
そうですね、
という
我々に期待しない方がいいという、
ね、どなたか、はい、いやそうなんですよ、多分あとねこれ50年とかなってもやんない恐れがあるから、どなたかどっかの会社の、ね、方とかがこ うちのね、なんかそういうスペースで何かやりませんかとか、そういうねお誘いを待っている状態ということで、リスナーの皆さんよかったら主催して、
ひでえ呼びかけだ。
はい、そんな感じですけれども、4月ということでね、新生活みたいな感じの方もいるかもしれませんけれども、会社に入ったり新しくねその入社されたりする中でカルチャーフィットという話がよくあると思うんで、それにまつわるお便りが届いていたのでご紹介します。採用ミスの理由としてカルチャーフィットがなかったという話をよく聞きますが、詳しく話を聞いてみるとチームワークがなかった、自ら行動するタイプじゃなかったなど、そんな人どんな会社でもフィットしなくないと感じるエピソードが出てきます。ダメな人を採用してしまったことを単にカルチャーフィットのせいにして思考停止しているように感じるのですが、実際カルチャーってそんなに大事なものなんでしょうか？スタートアップによってそこまでカルチャーって異なるものなんでしょうか？カルチャーと呼んでいるものの多くは単に創業者の性格なんじゃないかと感じてしまいますとのことです。
なるほどね、まあこれは確かに確かにってなる人多いんじゃないでしょうか。
そうですよね。ヨウさんはどう思われますか？
いやこれはやっぱりこの質問者さんに共感する人が多そうだなと思いました。なんかそのね、カルチャーフィットのせいにしちゃってないみたいなのはやっぱみんななんかそうだよねって思う人が多いんじゃないかなって思いました。
結構よく聞きますね。なんかもはや優秀さよりもカルチャーフィットの方が大事という説とかもね、よくノートとかでそういうのが回ってきて、みんながなんか一時期そういうノートの記事が話題になって、なんかまあすごい優秀だけどカルチャーが全然合ってない人がいるとなんか組織が崩壊するみたいな、まあそれカルチャーが合ってないっていうよりね、なんかその人が結構もしかしたらちょっとなんかね雰囲気を悪くするとかってことがあったのかなとか思ったんですけど、
なんかそういえば今のエピソードを聞いて思い出したんですけど、 はい、まあ、優秀だけれどもその人入れたら組織がぐちゃぐちゃになったみたいな、そのまあ要するにこうなんて言うんですか、こうインターネット用語だとクラッシャーって言うんですか、そのサークルクラッシャーみたいな人、英語だと、はい、多分トキシックな人って言うと思うんですけど、
あのトキシック
有害有毒っていう意味ですね、トキシックな、うん、あの毒親とかのトキシックペアレンツの多分略だと思う、訳だと思うんですけど、
なるほど、
あのそうトキシックな人っていうのは必ず、まあ、一定確率で存在するじゃないですか。
まあ、
でなんか Y コンビネーターでもなんかそのあのダルトンっていうパートナーがその、
はい、
これのさらにちょっとあの、まあ、半分冗談なのかもしれないんですけど、本当にやばい人、そのトキシックがさらに進んでもう、ソシオパスな人
ソシオパス、
要するに完全なる詐欺師とか、うん、完全にうんとむちゃくちゃ悪意があるけど、その、
うん、
本当にだからそういう意味でこうすごい優秀な詐欺師みたいな、こう
怖、
人当たりはめちゃくちゃよくって、全くこう外見からで言うと、外見とかコミュニケーションからで言うとそれって分かんないけれども、本当にむちゃくちゃ悪い人みたいなのが、まあ、必ず一定数いるし、まあ、会社がうまくいけばそういう人って近づいてくるから、うん、そういう人にどういうふうに対処すればいいかみたいなスピーチっていうか、ティップスをなんか15分ぐらいかけて喋ってたことがあって、で実際のその、まあ、彼が直接見聞きした、うん、あのエピソードをもとに
めちゃめちゃ面白い、
なんかそういう話をしているくだりを思い出しました。でその時の話はもうなんかもちろん日本にそんな人あんまりいないだろうと思ったんですけど、なんかそういう、うん、やばかった。
それすごい気になる。
まあ、つまり、はい、一言で言うと対処方法はもう逃げろ、もうできるだけ遠くに離れる、
うん、
以外にない対処方法はないっていう話をしてました。
それだけなんですかね、なんか
できるだけ遠ざける、
ただね、そもそもその見極め、
うん、そうそれだけ、
うん、見極めるとか、まあでも分かんないのか、見極められないってことですかね。
見極めるはやっぱりレファレンスしかないって言ってた。直接その人と対峙して何とかしようとか、自分でやれたらそういう人に対処できるって思うのはもう大間違いで、もうできるだけ早くその人を遠ざけるし、自分も遠ざかるしっていう話をしてました。そういったやっぱその天才だから、まあね、その人をこう影響下に置く、はい、まあほらよくね、その極端なこうラディカルな宗教の教祖とか、まあ、そういうプロファイルの人多いと思うんですけど、まあ多分そのぐらいのレベル感の話をしてたんだと思うんですけど、うん、絶対に自分で何とかできると思うなみたいな。
まあなんかそういうレベルになっちゃうとね、もはやね、犯罪みたいな話だと思うんですけど、
それに比べたらまだ可愛いことなんだろうけど、
う
ん、
その
一番最初に言うと、うん、あ、そうそう、なのでこのまあ採用してそのカルチャーフィットがなかったねというところの、まあ、多分おそらくその中の10人に1人ぐらいはそういうある種のクラッシャー的な属性の人だと、トキシックなに分類されるようなパターンだと思うので、まあ、そういう人は本当にできるだけ早めに対処して、できるだけ早めに、うーん、ある種こう引き離すような対応した方がいいんじゃないかなとまず思いますと。でそういう人はちょっとでもまあ今回言ってる話のメインストリームではないと思うので、
うんうん、
一回それはちょっと脇に置いて考えたいと思います、
は
い、
うん、
もうちょっとその
そこまでやばくない人、
うん、そうマイルドなやつですね。なんかそのなんかまあ仕事はできなくはないんだけど、なんかいろいろ物事が荒立つなとか、
うん、
なんかそういう感じですけど、例えばあといちいちなんか細かくフォローしてあげないと結局、うん、結果出さないなみたいな、そういうことなのかな。
ただあれですよね、なんかそれってこの質問者さんが言ってるようにカルチャーが合わないっていうよりはもはやなんか性格がなんか悪いとか、なんかそれかその能力が低いみたいな、それってもはやあのカルチャーとかでもないかなっていう感じですよね。なんかそもそもカルチャーって何かっていう話もあるかと思うんですけど、
うん、 そうですね、うん、いい質問だと思います。そもそもカルチャーって何かっていうのって、まあ、これ定義本当に人それぞれあると思うんですけど、なんか僕の捉え方としては、その特にスタートアップの文脈で言うと、まずその組織のカルチャー云々の前に、個々人についてちょっと考えてみると、一人一人ってやっぱり個性があるじゃないですか、
うん、はい。
で個性をじゃ定義しようとすると、まあ、その人の性格とか価値観とか特徴とか行動パターンとか、まあ、その人をその人たらしめているもので、基本的には人をそれぞれにちょっとずつ違うって考えられてるし、もちろん時間とともに小さい頃と大きい頃で変わってはいくけれども、とはいえまあある程度一貫性があって、そのいきなり180度変わったりコロコロ変わったりってことはしなくて、まあ、個性っていうからにはですね、その人のこうアイデンティティの一部なわけなので、
うんうん、
まあ、比較的一貫しているものというふうに定義できると思うんですよね、個性を定義しようとすると。
そうですね。
で、今度じゃあ組織の話で言うと、結局その個々人の個性が、何人とか十何人とか何十人とか集まって、まあ、スタートアップっていう組織になってるわけじゃないですか。でそうすると、その当然組織にも、まあ、今言った定義での個性みたいなものが備わるじゃないですか。当然個性がある人たちが集まって集団を作ってるので、まあ、それの、まあ、何らかのこうブレンドしたもの、個々人の個性がブレンドされたものが、まあ、組織の個性みたいなことになるじゃないですか。だからそれは当然その人それぞれの個性が違うように、
そうですね、
どの集団もちょっとずつ違う、
うんうん、
ということがまあ容易にこう導かれるじゃないですか。
はい。
で、おおむねなんかそれを指してカルチャーって言ってる気がするんですね。そのスタートアップにおけるなんか組織カルチャーみたいな言うときって、って呼んでいて、なんかそのカルチャーっていうとどうしてもなんかそれが作れるもののように受け取るじゃないですか。御社のカルチャーはどういうカルチャーですかみたいなことを言ったときに、なんかこれ、はい、なんか2通りの捉え方ができて、なんかその単に組織の自己紹介を聞いてるのか、例えばその何でしょう、初対面の人に会ったときにその人の個性を把握するために、もちろん着ている服とか、なんかそのちゃんと時間通り着てるかとか、言葉遣いとか喋る速さとか声のトーンとかっていう、なんかいろんなものを手がかりにその人の個性っていうのをこう認識していくじゃないですか。
はい。
でももちろんそのなんか休みの日何するんですかとか、
うんうん、
なんか将来何になりたいんですかとかっていうのも聞くじゃないですか。
そうですね。
でそれはなんかその人のどういう人なのかなっていうのを探るための質問であって、なんかもちろんね、その興味ないわけじゃないと思うけど、
うん、
本当にその人が将来何したいのかっていうのが今すぐ自分の何かに影響するわけじゃないじゃないですか。
うん、そうですね。
その別にそれを知ってからといって、じゃあなんかこうネクスト、なんだろう、こう何か意思決定に影響するかっていうと別に直接は影響しなくて、単純にその人に関するこうその人の属性情報をこう集める手段としての質問
ですよね。そうですね、なんか情報収集的な。
だからその御社のカルチャーは何ですかとかっていう質問って、うんうん、まあおそらくそのような探りを入れるための質問なので、ここでなんかそのここの回答ってなんか必ずしも、うんと、なんていうのかな、ちょっとうまく言い難いんだけど、一方で会社の経営会議とかでなんか誰々が、ちょっとカルチャーフィットがないねみたいなことを言ってる時のカルチャーとか、どういうカルチャーにしていくべきなのか、例えば、当社の、離職率が高いね、これってカルチャーの影響もあるんじゃないかな、
うん、
って言った時のなんか語られてるカルチャーって、なんかあたかもその何か変えられることのように、受け取られてるような気もしていて、
なるほど、確かに、なんか作っていけるとか、みんなでこういうカルチャーにしようってなんかその話し合って決めてそこに向かっていける的なイメージがあるかもしれないです。
そうそう、だから多分カルチャーって言った時のそのカルチャーの、指すものの範囲、意味の範囲みたいなものが、なんか広くなったり狭くなったりしてると思うんですよね。でなんかあんまりこう明確にそれが使い分けられてない感じがしていて、だからなんかそのカルチャーフィットないねみたいな議論って、 ふんわりした議論に聞こえるんじゃないかなと思ってて、
あ、
そうやってその解釈の余地がすごいいろいろあるから、もう人によってはなんかそのね、まあ、都合のいいようにみんな解釈できちゃうじゃないですか、 それが何を意味するのかっていう。
そうですよね、
うん、だからなんかあんまりこう意味のある、
うん、
その情報量の少ないこう洞察という観察だなっていうのがすごい思うんですよね、そのカルチャー合わなかったねっていうのって。もちろんそのね、あの答えのがめんどくさいからなんかそういうふうに言ってるケースも結構あると思う。意図的にそれを使ってその曖昧さみたいなものを逆手にとって、
うん、
この人が退職した理由は何ですか、まあカルチャーですねみたいな、
うん、まあまあ無難ですよね。なんかお互いにね、その採用を見送るのもその入社 しない、やっぱり入るのね、なんかやっぱこの会社ね、お試しで入ってみたけどやっぱやめますとかも、ね、お互いにカルチャーがちょっと合わないかなっていうと、なんとなくね、角が立ちにくいみたいなのはまあ一個あるかもしれないですけどねとは思いますが、はい。
そう、まあ、だから逆に言うとそれってそのアクションに結びつかないっていうか、
うん、
本当に何とかしようと思ってるんだったらカルチャーっていうことよりもうちょっと細かい流度で物事を捉えないといけない。わざと曖昧に使ってるんだったら全然いいんですけど、だから答えるのめんどくせえよっていう代わりに、まあ、カルチャーじゃないって言っといたら、
はい、
ちょっとその答えるのめんどくせえよりはナイスに聞こえるっていうだけの話っていうか、まあ、そういうふうに脳内変換を僕はしてますけど、
でも確かにただうん、
そう、
でもあれですよね、なんかこれはもうやっぱり計測できないものは改善できない説を唱えているようさんとしては、こんなふわっとしたものはなんかあれですよね、ふわっとしたまんまだとその改善のしようがない気がしますが、どうしたらいいんですかね。
なんかそのやっぱつくなんかその恣意的に何か変えられる部分ももちろんないとは言わないんですけど、
うん、
なんかその一旦まあその組織カルチャーって言ってるのは、組織個性のことであって、組織個性っていうのは基本的には個々人の個性がの人はね、それぞれの人を集めた時に何らかのこうそれぞれの人たちが何らかのウェイトでブレンドされたもののこう全体像、例えばいろんな味の素材を混ぜたらまあ何らかの味になるじゃないですか。
はい。
でも酸っぱいもの多めだったら当然その全体としても酸っぱくなると思うし、なんか甘いの多めだったら全体としても甘くなると思うし、なんか甘いやつとスパイス混ぜたら甘酸っぱくなるじゃないですか。
はい。
全体としては。
そうですね。
っていうだけっていうものだというふうに一回まずなんか捉えた時に、じゃあ一番簡単にカルチャー変えられるのは単純になんかそのもっと酸っぱくしたければ酸っぱい人たくさん入れれば酸っぱい材料たくさん入れればまあ全体としても酸っぱくなりますよねと。
まあ確かにね、なんか俺たちは酸っぱくなっていこうぜとかって気持ちを切り替えたりとかしても結構しょうがないというか、それはもうじゃあね、酸っぱさが強い人を入れた方が早いっていうのはなんか結構その通りな感じはありますね。
なおかつそのなんかそのもしその路線で考えていくと2つ軸があって、1つはどれだけこうばらけてるかみたいな、
うん、
だからその似たような人がすごい多いのか、それともみんな結構点でバラバラなのかみたいな、
うん、
こう違いがあり得るじゃないですか。
そうですよね。
で、僕はそう思うってだけなんですけど、基本的にはなんかその例えば最初自分だけで、で、まあ、自分と例えば自分とコファウンダーの2人だけで、で、まあ、何人か入れるってなった時に、自分が一緒にいてなんか楽しくないと思う人を、まあ、普通は入れないと思うし、入れてもうまくいかないっていうのはなんか誰でもわかるじゃないですか。
そうですよね。
で、だからまあそのようにして多分だんだんその組織個性みたいなのが形作られていっちゃうと思うんですよ。最初の、まあ、この質問者の方は創業者って言ってますけど、まあ、創業者だけじゃなくて、
うん、
まあ、初期の何人かっていうのがまあ基本的にはなってて、その人と基本的には近い人を入れていくじゃないですか、
うんうんうんうん、
それあまりにもかけ離れてる人って入れないですよね。
そうですよね。そもそもがね、なんか気が合うとかも結構初期は特にある程度なんかね、全然気が合わなくて全く違う人とかと組むことはあんまりないでしょうね。
そうですね。で、うん、あまりその、まあ、まあよほどの理由がない限りはそんなにおすすめもしなくて、無理に合わない人入れようとはせず、ただ で、あまりにも同じだと気色悪いんで、だんだん広げていく、まあ、ちょっとずつ、そのもちろんね、こうなんつうの、オーバーラップが大きい人と、まあ、それなりに近いけど、でもオーバーラップが少ない人っていうのがいるわけじゃないですか、
はい、
その個性ってのはそれ多面的だから、だからだんだん広げていけばいいんじゃないかなと思ってて、でなんかもう一つ、その均質性に関して言えば、やっぱだんだん、最初は、狭くてもいいからちょっとずつ広げていく、まあ、チャンスがあればちょっとずつ広げていったら、まあ、いろんな人がよりこう広がっていくよねっていうのはまずあると思うんですよね。
はい。
でもう一つの軸は、その、まあ、これ多少相関してるんだけど、なんか濃さみたいなのもやっぱあると思ってて、
濃さ、
まあ、濃いカルチャーと、つまり 特色、個性がね、個性にも濃い薄いってあるじゃないですか。
そうですね。
例えば強烈な個性って言った時と、まあ、個性があんまりないって言った時って、それぞれ人を思い浮かべることできるじゃないですか、
うんうんうん、
つまりそれっていうのはいいとか悪いとかって問題じゃなくて、その個性っていうものには濃いと薄いがあるっていうことがまあ導かれるじゃないですか、今の例から、
はい、確かに。
だから組織も同様に、濃い組織個性と薄い組織個性がありえるじゃないですか。
うん、そうですね。それはあれですかね、なんか個性が濃い人が集まってると組織個性が濃くなるんですかね。
うん、それはあるんじゃないですか。やっぱそのさっきの味の例えみたいなのが一番わかりやすい気がするけど。で、あとはあれですよね、もちろんそのばらけてればお互い相殺し合ってちょっと薄くなるし、はい、その均質性が高いとそれぞれの濃さはそんなに濃くなくても、なんかみんな同じだったらそれはそれでなんか偏りがすごく大きくなるじゃないですか。
うん、
でなんかこの濃度は結構コントロールできんじゃないかなと思っていて、そのカルチャーのベクトルの向きをコントロールするっていうのは、やっぱそのね、結局カルチャーの組織のカルチャーっていうのは、まあ、個性の集合体であるというふうに定義すると、まあ、その人を変えていくしかないよねって話になるんだけど、なんかその濃さはなんかその施策によって濃くすることも薄くすることも多少できるバッファーが個性の向きよりはあるんじゃないかなと思ってて。
お、確かに、なんか
より
メリットデメリットがあるような気が
して。そう。でこれ多分ね、その業務の中身に結局依存するんですよね。
あ、
濃くした方がうまく回る業務と濃くするとうまく回らない業務がありそうな気がする。
濃くするとうまく回る業務って、例えばあれですかね、めちゃめちゃ気合い入れて死ぬほどテレアポしまくるとか、そういう場合とかですかね。なんか体育会系でやる、
なんかその例えば体育会カルチャーとかって基本的には濃いじゃないですか。
そうですね、なんか結構
もちろん体育会というベクトルもあるけど、そのベクトルが強いこともこうなんていうか内包してますよね。すごい、あの会社は体育会系だって言った時に。
そうですね。
あと例えばあの会社すごいオタッキーだって言った時に、これも別のベクトルだけど、濃さはすごい濃度と濃い感じになってるじゃないですか。なのでなんかその、やっぱ濃くしすぎると当然そのなんていうのかな、同じような人が集まるんで、こうみんな同じようなことをするような業務内容であれば、例えばすごい営業会社であるとか、すごいそのもうエンジニアリングだけをやる会社であるとかだったら、なんか一方向に寄せて大丈夫だし、なんかやっぱりそういろんなファンクション必要だよねみたいな時だと、あんまり濃くしすぎるとなんかその当然そのね、業務内容とその人の個性っていうのは、まあ、比較的やっぱ相関あるケースが多いじゃないですか。
はい。
だからその会社の事業内容によってはやっぱあまり濃くしすぎるとデメリットが大きくなりすぎるケースっていうのがあるような気がする。
確かに、こう濃くするにはと薄くするにはがあると思うんですけど、どういう施策をすると濃くなり、どういう施策をすると薄くなると思いますか？
いや、基本的にはやっぱりその業種性を上げると濃くなっちゃうと思うんですけどね。つまりこのお互いの相互作用を強くすればするほど濃くなると思うし、そのばらけさせる、引き離せば引き離すほど薄くなると思うんですよね。
確かに。
だから当然そのフルリモートの会社でめちゃくちゃ濃いカルチャーとかってやっぱ難しいと思うんですよ、基本的に。
そうですよね。なんかね、めっちゃそのなんだミッションミジョンバリューとかをすごい頻度で みんなで共有してとか、なんかいろいろ工夫してる会社はいろいろ見たことありますけど、とはいえね、なんとなくフラットな雰囲気にはやっぱなりやすいのかなと。いい、良くも悪くもというかね、全然いいと思うんですけど。
そうそう、でこれいい悪いじゃないですか、うん、別にそのだからさっき言ったように、濃い方が向いてる事業もあるし、濃いとちょっとその何だろう、いろんな組織のファンクションが必要だけど、なんかそのついていけないなって思う人も一方で増えると思うので、
うん、
なんかその必ずしもやっぱ濃いのがいいとは思わないですよね、
うんうんうんうん、
でも薄すぎると今度なんかその貴族意識みたいなのに影響するんで。
確かに。
つまりその所属感っていうのは、まあ、ある程度そのさっき個性っていうのはアイデンティティと結びついてるって話があったんですけど、組織の個性も当然組織のアイデンティティというか、で組織のアイデンティティって結局のところ、その組織にいる理由みたいなことと、関連している概念なので、まあ、個性が強い方が、まあ、ハマる人にとってはその組織が大好きって思う原因になると思うし、うん、薄いとやっぱそれをその組織個性をアンカーにして、なんかこの組織めっちゃいいな、大好きだなみたいになりづらいっていうのがあると思うんですよね、うん、だからあまり薄すぎるとなんかすごく、まあ、いわゆる淡白な感じになって、まあ、人でもそうですけど、別にこの人である必要ないなみたいな、すごいめちゃくちゃ淡白な人みたいなのがいたとして、
は
い、
その
まあ没個性な人がそのなんていうの、まあ、よく言うモブとかNPC みたいな感じで、その
あ、
うん、なんかとか、まあ、量産、まあ、量産型はまあそれはそれで個性なのかもしれないけど、
うん、
だとやっぱなんかその人でなきゃいけない理由ってないじゃん。でその組織も同じだと思うんですよね。あまりにも、薄いとなんかこの組織でどうしても働きたいなみたいなことがなくなっちゃう。
そうですよね。そうしたらもうね、普通に、ね、
ので、まあ、ある程度、うん、でも濃すぎてもなんかそうすると今度排他的になっていくから。
いやそうですよね。なんか入りづらいとかね、なんか、うん、
そうそうそう、このなんか濃度をなんか一見そのベクトルの向きは変えられないってした上で、その濃度だけコントロールするっていう方がなんかよっぽど現実的なんじゃないかなと思ってて。
うんうんうん、確かに。だからあれか、そのもうすでに組織があるあって経営している人はもはやね、ベクトルの向きはもういろんな味が混ざって味が出来上がってるわけだから、でそこはもう変わんなくて、
そうある意味その性格変えてくださいみたいに近いじゃん、その個性、
ね、
個性と組織個性が、
うん、
まあかなり同じものだ、同じように動いなメカニズムだと仮に仮定するとですよ、もしそう、はい、まあ、そうじゃないっていう反応もあるかもしれないけど、だからお前の性格変えろよみたいな、やっぱ難しいけど、うん、なんかあまり自分を出さない方がいいんじゃないみたいなのはコントロールできるじゃないですか、
うんうん、確かに。
それちょっと自分丸出ししすぎでしょみたいなところって、やっぱ人ってコントロールする術があるじゃないですか。
はい。
でもその性格変えろってのは結構難しくないですか。いきなりさ、いや、もっと体育会系になんなきゃダメだみたいなとか、
うん、
その、例えば僕が舞さんに向かってね、あるいは舞さんが僕に向かって、なんかもっと、なんか、なにわ節のウェットな人間にならなきゃダメだとか言われても、なんかその、なんでしょう、さっき言ったように個性って基本的には一貫性があるもので、
そ
のアイデンティティの一部だから、
ね、うん
うん、そコロコロ変えられるっていうのはやっぱバイディフィニッション個性じゃないと思うんですよね、
うん、本当ですよね。まあなんかせいぜいね、こう挨拶を増やしましょうとか、なんかみんなでランチに行く頻度を増やそうとか、そういうね、なんかそんぐらいはまだしも、
そう
なんか
そうやっぱね、まあ、例えば個性の一部よくさ、そのファッションって個性の一部じゃないですか。
はい。
でもそのでもちろんその人によってはもうファッション何でもいいですってっていう人もいるじゃない、
うんうん、
だから例えばある時期はなんかそのサンダルずっとどこ行くにもサンダル履いてるみたいな人が、いやいやもうちょっとちゃんとしなよって言って、
うん、
でその気にしてない人はなんかもしかしたらファッションいや変えていいよってなって、そのじゃあ革靴できますっていう人もいるかもしれないけど、
うんうんうん、
なんか多くどっちかというとやっぱりなんか、いやそんななんか そこまでしたくないというか、
うん、
なんていうのそのね、こういつもクロックス履いてる人にさ、いやみっともないから革靴にしなよみたいなのって結構相当仲良くないと言えないじゃん。
まあそうですね、一歩間違えたら何かちょっとこうなんかすごい自分のね、なんかにすげえ文句言われたみたいな、なんかちょっと 怒っちゃう人もいるかもしれない。
そうそうそう。だからそれってなんでそう思うかっていうと、まあ、やっぱりそれはそのファッションっていうのがその個性でアイデンティティだからなんですよ。
うん、
だからまあ、うん、まあ、だ組織も一緒なんじゃないかなっていう印象というか、まあ、経験値的にやっぱそう思う。そんなこと言われてもみたいな、明日からスーツ着てくださいって言われてもねみたいな、
うんうんうん、
着たくないしね別にっていう、着ようと思ったら着れるけどみたいな感じになって、それだとやっぱどうしても浸透していかないっていうか、性格が変わったことには個性が変わったことにはなんないじゃん。
なんないですね。
そうだ、組織 も同じなんじゃないかなって思うんですよね。
じゃあちょっとね、濃さに着目して、そう
濃さにフォーカス、うん、
濃さにフォーカス
変えようとする、
うん、ということで、面白い観点のお便りありがとうございます。ちょっとまたね、ぜひ私的にはちょっと今日時間がいっぱいになっちゃったんであれなんですけど、まあ採用しちゃってから分かるとか、もしくは自分がね入社しちゃってから分かっちゃったみたいな時にどうするかみたいなこともまた別途話せていけたらと思います。ありがとうございます。
ございます。
スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。